Let's spend the night together now.
昭和51年に静岡放送という会社に入社し、そこからわずか7年仕事をし、残り3年は東京で仕事をし、そして静岡から離れていった荻島雅美という一人の男がおりました。その男が今年6月21日他界いたしました。いろんな思い出を静岡に残し、で静岡の地にはさっきも言いましたようにたった7年しかいなかった、 SBS にも10年しかいなかった。なのにこれだけ大きな足跡を残した人間は他にはいないんじゃないかなと思っております。今日は荻島雅美をいろんな形で皆さんの思い出を寄せていただきながら僕たちも振り返っていく、そんな番組がこの FM ハイでできたらいいなと思っています。申し遅れました。こんばんは、国本義弘です。そして
荻島さんがいたから私はアナウンサーになりました。こんばんは、 FM ハイの梅原克恵です。そして、
はい、こんばんは、荻島初恵です。荻島初恵ですというふうにマイクの前で喋るのは静岡では初めてです。縁あって荻島雅美という人と結婚をしました。元は持丸初恵という名前でラジオやテレビで仕事をさせていただいてました、うん、こんな形で静岡に戻ってくるなんて思っていませんでしたが、でも今日は、いろんなことも、含めて彼の思い出をたくさん語っていければなと思っています、はい、よろしくお願いいたします。
はい、いや東京からわざわざ来てくれてありがとうね。
いえいえ、
はい、うんうん、ということで今日は私国本義弘と梅原克恵さんと、
はい、
荻島初恵さん、
はい、
この3人で、まあ、荻島雅美の思い出を含めながらいろんな話ができたらいいなというふうに思っております。2時間の生放送を作ってくれて本当に梅原さんありがとうね。
ありがとうございます。
とんでもない、うん、あの初恵さんは私にとっては恋のライバルです本当ですよ、マチャミを連れてっちゃったんですから、もうあの失恋と見たでとした
ごめんね軽くごめんねって言っちゃった
軽く恨みつらみました
実は僕はねこの話を梅原さんからもらった時に、はい、あの本当は嫌だった、本当は嫌だったの、
はい、
荻島雅美の、まあ、亡くなったのは6月21日で6月27日に告別式を東京でね、
はい、
営まれたわけですが、でその時に、まあ、ふと思って自分なりにそのマチャミの思い出を含めて番組を作りたいなと思って、はい、でも僕今ラジオ喋る場がないので自分で、まあ、番組を作って YouTube にアップしてっていうことをやって、なんかそこでねなんかこうなんか使い果たしたような気がしたの、自分のね
完結したような、
そうなもんだからね、ここで改めて2時間梅原さんの気持ちも分かるんだけどもどうしようかなどうしようかなっていうふうに思って最初渋ってたじゃないですか。
そう、
はい、
でも私は逆にその番組の中で、まあ時代なんでしょうけれど、うん、こういう形で国本さんたちの声を聞くんですね、うん、ラジオでなくてっていうメールがすごく心に引っかかったんですね、
うんうんうんうん、
そうだ、私たちはラジオを聞いて夢中になってたんだ、
うんうん、
だったら追悼番組だってやっぱりラジオだろうと。
あ、なるほどね、
はい、そう思いました、
うんうん、で、もう決定的にやっぱりこの番組じゃあやっぱりお付き合いしようかなっていうふうに思ったのは丸が来てくれるっていうのを聞いたのが一番大きかったね。
そうですか、
うんうんうん、
いや私もね、最初梅原さんからこういうのやりますから丸さんも絶対来てくださいねってメールいただいた時に、うんうん、国本さんと同じように迷いました、うん、で私でいいのかなっていう感じね、私は荻島雅美というアナウンサーの後輩でもあったけれども、うん、妻でもありましたので、
うんうんはい、
非常にこう難しい立場だなって、 ラジオを通して私は後輩としての立場よりもやはり奥さんでっていうそういう立場が長かったものだから、うん、感情がストレートに出たら嫌だなとか、うんうん、そういうもの思いもありましたのでね、うん、ここに来るまで結構ね、うん、お誘い受けてあやりますよってお答えした後で、うん、実は悩んじゃって、うん、どうしたもんかしらって、はい、どんなことをお話ししたらいいのかなって、
うんうん、
でもそれでもやっぱりさっき梅原さんがおっしゃってたように、はい、ラジオなんですよね。
そうなんです、うん、
ラジオだったら、うん、じゃあやらせていただこう、
うん、
お話しすることがあるんじゃないか、うん、そんな風に思いまして、うん、今日ここにやってきました、
うん、
でも心強い国本さんが隣にいてくださるから、
ね、
きっと私でも務まるのではないかと
今日のメインパーソナリティですので、
ね、やめてよ、まあ、まちゃみが笑ってんだよ本当に空の上であ
の辺にいますからね、見てますからね、
う
ん、ちゃんと喋れって言ってますので、は
い、ドキ
でまちゃみの声を聞きたいと思います、
はい、
ここでね、実はまちゃみはこの FM ハイで、それこそ梅原さんと一緒に喋ってるんだよね。
そうなんですよ、うん、もう憧れの王子様ですので、うんうん、アナウンサーにもなりましたし、
はい、
ここで逃したら二度とチャンスはないだろうということで、うんうんうん、2回来ていただきまして、うん、2000年の12月と2001年の3月に来ていただきました、はい、その中から聞いていただきました、
うんうんうん、はい、はい、じゃあね、彼が歌ってる声をねちょっと聞いていただきましょう。どうぞ。
If in this world a wish could come true, if in this world a wish could come true, I like I'll become to sing at your window, to wake you, to wake you from sleep.Come true.
ますね、
裏話していいですか、
はい、
実は、うんうん、まちゃみオンステージということで、うんうん、スタジオで一人でステージをこなしてもらおうと思ってたんです、
うんうんうん、
っていうのは私がやはり目の前にいたらやりづらいだろうと、
うん、
そう思ったんですけど、
ええ、
マチャビが実はですね震え出しまして怖い一人っていうね。で私はもうとにかくいや一人ですよもちろんって、うんうん、私がいる方が嫌でしょって言って、うんうんうん、さっさと実はスタジオ出ちゃったんですよ。
そうだったね。
そうなんです、うん、でどうしようもなくて本人照れ笑いをしてるんです、
うんうんう
ん、あんなにねまさか怖がると思いませんでした、ね、
だから一緒にずっとバンドやってたじゃない、
はい、
だからねあそこでマチャミがものすごいその上がっているというよりはどうしたらいいんだろうって途方に暮れてるんだよ。
そうなんです。それがすごくかかってるんですよ、うん、一人だって
今かかったあの曲はね、If in this world っていう、夜をぶっ飛ばせっていう、まあ、特番だよね、
はい、
それの6、
はい、
うん、6の、ジングルとして作った曲なんだけども、
はい、
あれ実はコーラスで聴かせる曲なので、
そうですね、
一人だけで歌ったら多分ね、
う
ん、彼はねいろんな意味で間が抜けちゃったんだと思うのもんだからね、あの途中で照れ笑いがあって出てね、うん、でもう本当にもっと行き場がなくて、で最後に確かねあの番組の中で彼自身が言ってたと思うんだよ、あのやっぱり僕はバンドでやってたんで、
そうなんです、うん、4人でやってるからって、
う
ん、
そうそうそう、仲間がいないとねっていうふうに、うん、あの言ってたのがね、うん、
なので仕方がないよ、途中で入りました私
そうだったんですか、
うん、そこも聞いてた聞いてた、はい、というわけで今日はですね、8時までのもうあと2時間なくて、
はい、
1時間50分30秒ぐらいですけれども、小島まさみをちょっと追悼する番組をやろうということですので、皆さんからねあのいっぱいメール頂戴してるんですけども、はい、今からでもあのいただければね、はい、紹介できますよね、
はい、はい、メールは info@fmhi.co.jp もしくはファックスでも大丈夫です。 054-221-4649 よろしくまでお送りください。
はい、 で今日はですね、あと僕も知らないフリーになってからの東京での荻島正美、
はい、
一緒に仕事をなさった方からも結構メール頂戴してますので、メッセージも頂戴してますので、それもこの後でねご紹介していきたいというふうに思います。だから静岡にいらっしゃる方は僕と同じで、東京での正美は画面では見たことがあっても、
はい、
実際の、仕事仲間とはどうだったのかみたいなところっていうのはご存じない方多いと思うので、これも合わせて聞いていただければなと思っております。はい、というわけでメールなどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
まずはファンの方からいただいたメールをご紹介しましょう。荻島さん、まちゃみが亡くなられたのが本当に嘘みたいです。以前から闘病の情報は伝え聞いていたので、長く辛い戦いだったのかなということは理解しています。ですがなぜか今心の中に残るのは、爽やかな風のようにやってきて、そして去っていったという思いです。まちゃみの番組には何回もハガキを出し読んでもらいました。まちゃみは確か大学では英語研究会の所属ではなかったでしょうか。英語が堪能で、番組の中では何度も英語を聞きました。番組で語られて覚えているエピソードです。 SBS カップの時だったでしょうか。韓国のアナウンサーと一緒に取材をすることになり、どちらも互いの母国語は話せないので英語でコミュニケーションを取ることになり、共に英語を学んでいてよかったと思ったというようなことを嬉しそうに話していました。今回の訃報、悲しみと同時に過去の自分の若気の至り的なことが一気に思い出され、懐かしいと同時にかなりの気恥ずかしさもあります。以前昔のリスナー仲間から復活コンサートなどにも誘われたりしたのですが、そういう過去の自分への恥ずかしさが先に立ち、躊躇しているうちに悲しい知らせを聞いてしまいました。そういうわけで今回も匿名にさせてください。ごめんなさい。東京での葬儀には遠方のため伺えませんでした。今回の番組も残念ですがリアルタイムでは聞けないと思います。静岡県内で追悼のイベントなどがあったらその時は伺いたいと思っています。国本さん、番組をありがとうございます。丸さん、懐かしいです。そしてまちゃみ、素敵な思春期の思い出をありがとうございました。
匿名希望さん、ありがとうございました。丸、まちゃみっていう呼び方って東京ではあった？
ないですね。まちゃみと呼ばれてたことは一回もなかったんじゃないかなと思いますね。まちゃみっていうのはもう本当に静岡限定本当に限定で、で私も実はまちゃみと呼んだことが一回もないです。
あ、
先輩だものだってね。
先輩だもん。
そう、丸がね、まちゃみのことを呼ぶときに、今でもだこの間もそうだったんだけど、荻島さんって呼ぶんだよ。
そうそう、そうでした。
夫だよ、
夫でも荻島さんです。
そうなんだよね。
そうなの。
でまちゃみは丸です。
丸、
ね、丸っていうのは名前はね、持ち丸発言そうなんだけども、もうずっと丸と荻島さんなんだ
よね。そうなんですよね。結婚して30年以上ですけど、私は荻島さんのことを、あ、また荻島さんって言ってた荻島さんのことをまちゃみって呼んだことは一遍もなくって、それであなたって呼びかけたこともないんですね。ずっとねえねえ荻島さん、ちょっと荻島さんそこどいてとかね
甘える時も、甘える時も荻島さん。
そうだね、荻島さんって言ってたね。なんかなんかでも全部ず荻島さんで、だから子供たちはすごく違和感があったんだろうなと思うんですけど、
子供の前でもそうなんだ。
そうでした。だからたまにだから、ほらお父さんがそう言ってるわよとか、そういう言い方はしましたけど、でもやっぱり子供たちがあそこのこう向こうの方にいて、で彼を呼ぶときにね、荻島さんっていうのが普通だったから、多分そのまんまですね。
なるほどね。
なんでだ
なんでだろう
なんでだ
まあでも本当にそういうのっていうのは各家庭でね、
そうですね、
やっぱ習慣としてあって、うん、でなぜかそれが何のこうなんていうのかな、違和感なく、
そうなんですよね、
そうなんだよね、うん、はい、さあさっき、CM が開けたところで流れたのが、ジングル、夜をぶっ飛ばせの3のジングル Tonight the Night だったんだけども、うん、はい、まあ、このジングルっていうのは全部小島まさみがね作詞作曲してるんですよ。まあ、一部ケッタウェイズのメンバーがこうしようよって言って変えたところもあったんだけども、まあ、英語のシーンに関しても完全に小島がね、
そうですね、
作ってたんだね、はい、でこの Tonight the Night は最初にこれをジングル作って、やっぱりこれ曲にしたいねっていうのがすぐに湧いてきて、うん、それで、やっぱりマチャミがわーっと作って、で詩の一部を僕ら、こんなのがいいんじゃ、あんなのがいいんじゃないってみんなで話したもんだから、作詞は、まあ、ケッタウェイズになってて、作曲小島まさみで、この Tonight the Night っていうジングルをちゃんと曲にしたのをやってみました。はい、それを聞いてください。
Tonight's the night, we are right. 時の流れを止めて Tonight's the night, we are right. 広がる世界は一つ、見上げる君の瞳に映る星影は Sweet dream, Sweet dream、 拾い集めて星の流れを越えて Tonight's the night We can fly 広がる世界の果てに微かに囁きかける銀河のせせらぎは Sweet dream Sweet dream 拾い集めて君にあげ、
いやー、しかしそれにしてもこの曲を聴くと、私担当がキーボードだったんでね、
はい、
もう本当にキーボードなんて弾いたことないんだから再結成コンサートの時も、それから一昨年の同窓会コンサートの時も、もう本当にキーボードまで引きずり出して、もう一生懸命練習したのが忘れられないですよこれ、
そうなんだ、大変だったんですね、私たちは楽しかったけど、で
これちゃんとハモらなきゃなんないから、
そうですよね、
そうそうそうそう、うんうん、だからその兼ね合いがすごい、だからもうやめようよとかって言ったんだけどね許してくれなかったな小島、本当に浜松市西区のモーリーさんからも頂戴しております。皆様こんばんは。今回の追悼放送が行われるということで、あの楽しかった時代を共に過ごした方々にたくさん届くことを願っております。とてもありがたく熱く御礼申し上げます。激動の時代を駆け抜けた小島まさみさんは、あの頃のまま私たちの中で輝いています。小島さんが某局で活躍していた頃、私は小学生でした。キットのラジオを組み立てて毎日ラジオを聞いていました。宝石ラジオかな。番組もいろいろ変わって、いわゆる静岡の若者に大人気のフリーステーション120は毎日夢中でしたね。はがきもいろいろ送ってみましたが、なかなか採用されなかったです。いかにして読まれるかを考えたおかげで、はがきに思いを詰める技術は上達しましたね。常連さんは常に参考にしていました。そんな頃、ケッタウェイズのコンサートに行く機会があり、東京で活躍されている小島さんに触れる機会が多くなっていました。
当時はなかなかアナウンサーの顔を見ることができない時代でしたから、どんな人なのか国本さんを含めて大変謎が多いラジオの世界でした。まあ顔を出さないからね。時々登場する荻島さんは朝のホットラインに出ていてもラジオの人だと分かるまでに時間がかかったものです。そんな謎の人たちの蹴ったを得ずについにレコードができたあの時、高校生になった私は電車に乗って遥か遠くの静岡へ。初めて直接話をさせていただいたのは荻島さん。サインをもらいながら4人とも気さくに話していただき感激したものです。その帰り道、静岡駅で新幹線に乗る改札で、さっきいたよね、一緒に帰ろうよと声をかけていただきました。ものすごく嬉しかったのですが、私は浜松、小木島さんは東京。残念でしたが、ホームまで一緒に行ってお見送りの後帰ったというのがもう四半世紀前の出来事。当時アナウンサーって私にとっては神様みたいな存在です。ですから声をかけていただいたことはすごくよく覚えています。そんな小木島さんはファンも多かったでしょう。私もそうでしたから。国本さんも当時中高生に気さくに接していただいていたことは著書の中で最近知りました。浜松という離れたところで今のようなネットワークがなかったあの頃は、静岡本社の出来事は完全に知らない世界でした。 SBS の静岡本社のことですね。私以上にパーソナリティの方々は身近な存在だったようですね。そんなアイドルだったであろう小木島さんは、静岡を離れて東京で活躍されても帰ってきた時にはスターでしたね。最近しまってあったケッタウェズの CD を何気なく聴いていた先月、訃報が届きました。残念としか言えないですね。ケントスの講座には参加できなかったのが残念です。最後にお見かけしたのはサンキューラジオの時ですね。伊藤圭介氏をちらっと見ながら話をしていたあの笑顔は忘れられません。みんなの青春がそこにあったあの時の感動を何倍にもしてくれた復活ライブ。いつまでも元気で、また講座でも何でもいいから5年後ぐらいにそのライブを某番組のように復活して最終回よろしくやってほしかったです。久しぶりに聴いたケッタウェズの曲はしっかりと覚えているようで、 CD を車で聴きながらちゃんと歌えたことにびっくりです。音楽は思い出のシーンを簡単に蘇らせてくれます。時間が経ってもすぐにあの頃に戻っていく、そんな人たちは多いと思います。今日はその蘇った記憶とともに、その大切な仲間であった国本さんをはじめとして奥様の初江さんもお見えということで、賑やかに忍ぼうと思います。浜松から聞くようにチャレンジしますが、出張聴取も多いかと思います。皆さんそれぞれ楽しみにしていると思います。しみりしていては申し訳ないような気もしますので、涙なんか飛んでいけ、えいえいをリクエストして次の方に譲りますと。
えいえい
ねえ、ありがとうございました。まあ当時本当に浜松から静岡ってのは遠かったろうと思うよ。うん、
そうですね、1時間以上かかりますもんね、
電車でもね。ファーストコンサートの時かな、浜松から清水まで自転車で
いましたね。いましたね。あの時帰りが心配でね。
そうなんだよ。まあでも本当にあのケッタウェズってのは何だったんだろうかなって時々思うんだけども、でもあの時がラジオの一つのこうなんか、こうなんだよラジオって、こうあってこういうことでこういうふうに羽ばたいてって、でも最後のなんかあのろうそくのこうわっとこう燃えてった、
人燃えのところです
か、人燃えのところだったような気もしないでもないんだよね。なんかその辺がね、だからあのあれが終わったからラジオの形はまた随分僕は変わっていったと思うんで、さあ、ケッタウェイズのその涙が飛んでいけ、えいえいっていうのはあのね、夜をぶっ飛ばせという、
そうなんですよ、まちゃみがよく叫んでました。
これそれこそ夜をぶっ飛ばせの1の ジングルとして、はい、でこのジングルをなぜ流さないかっていうとですね、私と小木島雅美の他に山中信邦とそれから河野健良4人がですね、ろくに練習しないまんまねわっと歌ったらねとんでもない音になってるんで、これはとてもじゃないけど恥ずかしくてね流せないなと思いまして、これもやっぱり曲にしようということで小木島雅美が一生懸命作りました。じゃあケッタウェイズで夜をぶっ飛ばせ。最後のジングル部分に入るところがいつも合わなくて ねもう本当にライブの時にあんなに苦労した曲はないんだよ。あの曲そのものはすごく単純のように聞こえてて、実はね本当に難しくてね、
うん、そうでしたか、
難しかったんだよあれ。あ そこまでだってだからあのなんていうんだ、バラッド風にこう、歌ってて、で最後に涙が飛んでけーってマチャミが叫んで、でダダダダダダってドンでしょ。
そうそうそう、
あれが合わないんだ。
あの涙なんか飛んでいけえいえいっていうあのフレーズ、あの当時あの少年チャンピオンで連載されてた、うんうん、マカロニほうれん草っていう漫画があったんですよ。
名前だけ覚えて
る。鴨川つばめさんだったかな、うんうん、あれでマカロニほうれん草のメイン の金堂さんっていう人が、うん、涙なんか飛んでいけえいえいえいってやってたような気がする。
あ
それがなんか入ってるかな。
僕の記憶だとね、うん、でだから それから撮ったのかもしれないんだけど、結構番組の中でこのフレーズこの曲を作る前に、あの喋っててだからそれがそのままここに使ったんだよ。
使ってたでしょ、
うん、
でそれは多分、うん、その漫画を大好きだったのマカロニほうれん草が。
あそうなんだ、うん、
それでその金堂さんとあとね、うん、僕としちゃん25歳とかね、うん、そういうフレーズがあってもう一人 のメイン の、うん、あの主役がいてね、うん、でそれがそのメインの主役のとしちゃんの方が自分じゃないかって小木島が言ってて、うん、それでその大好きなあの漫画の中のフレーズが涙なんか飛んでいけえいえいだったの。
あそうなんだ、うん、あんまりねだからまさみとねそんな深い話はねしたことがなくて、僕にとってね痛いの痛いの飛んでいけっていうあの子供に対してやるようなさおまじないみたいなものにそんなに対して変わらなかったよね自分の中ではね。
あそうなんですか、うん、いや私なんか
涙ちょちょぎれなんて見てたじゃない。
あそう涙ちょちょぎれはね
あそうあったから
ちょちょぎれはねあれ山形弁なんですけどね。
あそうなんですか。
山形弁なんだよ。
へえ、うん、
涙ちょちょぎれる、ね、あ、まあ、ちょっと待ってもうその話はやめよう今日はマチャミのツイート番組だからで、まあ、マチャミはねそれこそ東京でいろんな人に知り合うわけだけど、そんな中で大沼博信っていう人がいますよね、
はい、
今静岡で、
はい、
朝日テレビで、
はい、
うん、夕
方の番組夕方ね、とびっきり静岡をね、うん、やってますけども、で彼とあのマチャミっていうのは実はだから TBS で一緒になってるんだよね。
はい、
うん、
小木島さんが最初にあのハワイに取材に行きました、うんうん、レッツワールドっていう、ね、うんうんうん、その時のディレクターがなんと大沼さんだったんです。
あ、そうか、彼ディレクターだったんだ。
そうなんですよ。
それで帰ってきて、まる、うん、ちょっとさ聞いてくれるって言って、うん、何って言ったら、いやー東京はさディレクターもかっこいいんだよって
そうルックスがね
びっくりしちゃったよって、俺負けるかと思ったのね
え、待って、負けるかと思ったってことはやっぱ勝ったなって思ってたってこと？
いや、それはちょっとここの場では何とも言えないけれど
、はい、あいつらしいな、もう本当に負けず嫌いだ。
そう言ってましたね。
で、小野間ちゃんのところに梅原さん行ってくれたんだよね、
はい、そうなんです、うん、ちょっとお話を聞かせてくださいということで、うん、はい、伺ってきました、はい、
じゃあそれ聞いてみましょう、
はい、大沼さんが小島さんに初めて会われたのは、
うん、ね、あの朝のホットラインというのは昭和57年から始まって、小島さんがメインキャスターで、僕はスポーツコーナーで、
はい、
スポーツキャスターでやらせてもらったのが番組としては初めてなんだけども、その前に TBS 僕ディレクターやったんですよね。
はい、
それで小木島さんがまだその時に SBS のアナウンサーで、でそのボットラインの前の番組の時に海外コーナーというのがあって、ハワイ取材に行くということで僕はディレクターで、小木島さんがリポーターで、
アグレスラムちゃん
ですよね。そ
うそうそう、確か拝見しておりました。
アグレスラムちゃんと一緒にハワイに行って、それで初めてお会いしたのは、その SBS にご挨拶に来た時に小木島さんと初めて会って、その時にもうね、僕らが先に行って待ち合い室応接室で待ってて、小木島さんが来た時のまあ爽やかさというのはね、当時はゲタズというあのバンドをやっててね、人気者だよというのは僕はもう聞いていたんだけども、実は小木島さんと会うことはなかったもんですからね、その時に会って、いやこれはね TBS の局長さんが惚れ込むのも無理はないなぐらいなね、納得できるぐらいのね爽やかさで、それで僕よりね小木島さんがね3つ年下かな、だけどもうなんていうの、爽やかさといい、なんだって話っぷりがいいよね。
うん、
で人を巻き込むこう魅力っていうのかな、魔術っていうのかな、だから空気を読むのが素晴らしい方でね、もう本当にもういっぺんで惚れ込みました僕は。
でもちろん英語もできますから、ハワイに行ってからも何かエピソードはございますか？
いやいやいや、もうなんか大体海外人だったらね、通訳つけてコーディネーターつけてやるんだけど、お店のさんの本当に英語ができたんで、もういきなりあの時アグレスラムといい、当時のね現地のスタッフの方とも、いきなりもう英会話英語でねやってるから、僕はディレクターとしたらもうものすごい助かって、もう本当にもう意気投合とか一瞬でね、小木島さんのおかげで、だからもう取材そのものもスムーズに、
それから、TBS 系列の朝のワイド番組でご一緒になられたと。
そうなんです、そのリポートが、はい、やっぱり TBS の上司の方というかお依頼さんに認められて、はい、当然小島さんが朝のホットラインという番組のキャスターを、当時相手役のウェザーリエちゃんというのがいたんだけど、はい、リエちゃんと前竹さんと、前竹さんがお天気コーナーで、うん、僕がスポーツコーナーで、だけど朝のもうあの喋りはぴったりでしたね、もう小島さんのあの雰囲気の爽やかさの雰囲気といい、それからもう本当にこう軽いタッチの自然体の喋り方といいね、奥さんたちを幅広い年齢の方、ちびっ子から結構年配の方まで、結構虜にしましたね、小島さんの喋りというかね。
もちろん静岡のファンは最初からありますしね、そうそう、ラジオで
もちろんもう静岡の方ももうね絶対人気があった方だから、でも全国のファンを虜にするっていうか、はい、小島さんで目覚めが良くなったって方多かったですね、僕の周りでも
なるほど、
すごくいい目覚めがねできるようになったって言って、おはようございますって、小木島ですって、小木島まさみで、まちゃみまちゃみって言われたんですけどね。
そう、まちゃみ。むしろ静岡の我々のこう古くからのファンはちょっと焼き餅を焼くくらいでしたね。
そう、なんか捉えちゃう。
そう、全国になっちゃったっていうね。
でもそれだけのものは持ってる男だから、逆に言うとやっぱり全国の顔になるべくしてなったかなという、そういう僕はね印象を持ってるしね。
小木島さんはスポーツもお好きで、もちろんスポーツアナウンサーでもありましたから、 その点でも話ってあったんじゃないですか、
スポーツ実況もいろいろやったでしょ、はい、ね、小木島さんの、ね、弱点を見つけるのは難しいのよ、何でもできちゃう男だし、それで結構気配りとか気遣いとかね、 なんかこっちが疲れてるかとかの顔してるとね、小沼さんちょっとなんか疲れてないとかね、そういう話を声をかけてくれたりね、ものすごい心遣いができる方で、でお酒が好きだったでしょ、
はい、
だからね番組が終わってもね夕方あの担当プロデューサーとかねデスクでね TBS のデスクで報道デスクでね番組のこれがいいとか悪いとか結構そういうね議論するのが好きでね、
へ
え、だから本当に何て言うんだ、であの出て喋ればいいっていうんじゃなくて中身内容まですごくこう一歩踏み込んでいっていい番組しよういい番組しようっていうそういう姿勢がね素晴らしかったですねやっぱりね、で本当にいい男でしたよ。
じゃあもう思い出されるのはそういった楽しかった思い出ばかりですか。
もうねいやいやな思い出はね一つもないね。で小島さんとはねあのハワイ取材した時ね1ヶ月以上で40時間ぐらいかなホテルで同部屋だったんですよ。大体ねこういう取材に行って大体同じ部屋になるとなんとなく気まずくなるもんだね。
そうです、それしも仕方がないですよね。
大体もう一人になりたいなとかね思うけどね小島さんはね全くそういうことを感じさせる男だった。
へ、
要は同じこうねあの部屋にいてもね僕は僕だから小沼さん小沼さんでも好きでやってくださいよという人にあまり干渉しないとかな。
ちょうどいい距離感を持ってらっしゃるんですか。
そうなの、その距離感を保つね結構人間って難しいじゃない。
難しいです。やっぱちょっともうちょっとこう寄った方がいいのかなって思ったりもうちょっとこう離れた方がいいのかなって離れすぎたり寄りすぎたりっていうのがありますけどね。
それがね小島さんはねもう見事にね全く気を使わせなくて40時間疲れさせない男でしたね。人間的にもだから素晴らしい男でしたね彼はね。
三島さんの訃報を聞かれたのはどちらでだったんですか。
僕はね携帯に電話かかってきてね国本さんから小木島が亡くなったということで僕にちはその時にねなんかちょっと信じられないからが淡々とした口調だったんだけどね僕も最初はやっぱり信じられなかったね。僕よりはるかに若いし何たってパワーのある男だったから、だからねそういった意味で聞いた時は本当にまず嘘でしょっていう思いがあってね本当にもう一回ねしばらくずっと会ってなくて静岡のケントスでねあの昔のケットワーズの仲間が集まってくんちゃんとかね一回披露したことありましたね。あの時も僕もちょっとお邪魔して小島さんがこうステージで歌ってるのを見てうわー昔を思い出す。あの時に会ったのがもうそれこそ二十何年ぶりというか番組終わってテレ朝で一回ね朝の番組小木島さんが DJ 風のちょっと番組を、
はい、関東ローカルの
番組、ね、やった時に会ってその時にテレ朝で一回お会いしてね何回かお会いしていたんだけどもそれが終わった後になかなかお会いできなかったんだよね。まだ今でもなんか小木島さんがこう笑顔であの笑顔でね白い歯を見せてねよこっと小沼さん元気って、ね、だから現れそうなねそんな気がしちゃってね。
小島さんを好きでずっと追いかけてたファンはもちろんですけどお身内の方 もう皆さんそんなお気持ちだと思うんですが、もし今小木島さんにお声をかけるとしたらどんな言葉を。
そうね、小木島さんはもう何をやらせてもね上手にこなしたし本当に歌も好きだったからねもう天国で好きなこといっぱいやって静岡にいた時も東京にいた時もそうだけど周りの人を幸せにしてこれぞ小木島まさみまさみスマイルというね周りの方をね天国でもね魅了してほしいと思う。
いや大沼さん本当にありがとうございました。
Precious night, dwelling night, we can make it up, yes, I'm sure. Moonlight star shines all for you and me.
変わってはこの方からのメッセージです。自ら育てるほど花が好きだったとは知りませんでした。いい親父だったんですね。 あなたの凄さは皆さんがお話ししてくれていると思いますが、改めて身に染みて感じました。思うほど一緒に仕事をした機会は多くありませんでしたが、たくさんの刺激をもらったこと、そして何よりもいろいろと助けてもらったことを忘れません。お礼を言います。ありがとう。高森いつみ。まるごとワイドディレクター栗田郁也さんです。アメリカのニュース専門局 CNN の素材をもとにしたテレビ朝日の番組を担当していた時、小木島さんが遊びのキャスターにキャスティングされました。僕は自分が静岡出身であること、小木島さんの活躍を中高時代にテレビで見ていたことなどを興奮気味に伝えると、小木島さんは親しみを感じてくれたようで、以降栗ちゃん栗ちゃん、そしてお酒を飲むと栗田と僕のことを気にかけてくれました。それからしばらく時が経って、フジテレビが急遽朝の情報番組を立ち上げるということで、スタッフとして加わると女性 MC は八木亜希子アナと河野恵子アナ、現貴乃花親方夫人で、メインの MC が小木島さんでした。しかし小木島さんとの再会を喜んだのもつかの間、この朝の情報番組アンテナホットセブンはわずか3ヶ月で打ち切りとなってしまったのです。急ごしらえの番組で制作体制が定まっていなかったこと、僕らスタッフの力不足もありました。番組のお別れ会で小木島さんは僕に、次は3度目の正直だから、次はもう少し長く頼むよ、かっこ笑いと言ってくれたのを今でも覚えています。それから僕は静岡に戻り、第一テレビの丸ごとワイドのスタッフになっていました。当時メイン MC を務めていた紀藤孝雄さんが夏休みか何かの時、次のメイン MC のキャスティングも考慮に入れつつ、フリーのアナウンサー何人かを代打で使ってみようという話になりました。そこで僕は当時のプロデューサーに、小木島さんはどうかと進言しました。プロデューサーもいいねと乗ってくれて、元 SBS のアナウンサーが第一テレビの番組に出るという当時としては画期的なキャスティングが実現しました。この小木島さんが代打を務めた丸ごとワイドは第一テレビでも非常に高評価でした。 SBS 局内では大注目だったようです。小木島さんは東京に軸足を置いて活動されていたので、小木島まさみの丸ごとワイドは実現しませんでしたが、小木島さんと久しぶりの再タッグ、しかも静岡で、感慨深いものがありました。さらに時は流れ、今年僕は久しぶりに丸ごとワイドのスタッフに復帰しました。丸ごとワイドには小木島さんとケッタウェイズを結成していたくんちゃんこと国本義弘さんが出演されていました。6月10日国本さんに初めてご挨拶した時、僕がこれまで小木島さんと番組でご一緒したことなどを話すと、それからしばらく国本さんと小木島さんの話で大盛り上がり、小木島さんの存在が初めて会った2人の距離をぐっと縮めてくれたような気がします。国本さんは、そういえば小木島とは一昨年の同窓会コンサート以来会ってないなとおっしゃっていました。それからわずか10日後のことです。 CNN 時代の先輩から小木島さんの訃報が届いたのは、僕はあまりに突然のことで言葉もありませんでした。しかも国本さんと小木島さんのことを話したばかり、何かの暗示だったのか、国本さんも同様のことを感じていたようでした。小木島さんと僕とはそんなに深い関係ではありませんでしたが、 何か不思議な縁みたいなものがあったように感じています。荻島さんが TBS の朝のホットラインに大抜擢された時、僕は東京の大学に通う20歳でした。自分がよく知っている地方局のアナウンサーが全国ネットの番組を仕切っていることが不思議でもあり、また痛快でもありました。そんな荻島さんと後に一緒に仕事ができたこと、いい思い出であり嬉しかったです。また一緒に仕事ができる機会がきっと来るだろうなんて思っていましたが、それも叶わぬ夢となってしまいました。荻島さんのご冥福を心よりお祈りします。まるごとワイドディレクター栗田郁也。
まあ、いろんな思い出をいろんな人の中に残していきましたね。そんな仕事仲間の、この方のメッセージをちょっと紹介しましょうかね。ある放送局のアナウンサーでいらっしゃいます。ちょっと放送局名は出せませんが、古谷さんという方です。荻島さんとの出会いは高校生の時でした。たまたま見た朝のホットライン、なんて爽やかで自然体で全力投球している人なんだと思いました。あまりにも自然体なので、この人は素人ではないのか、いやそれにしては声がよく通り滑舌良すぎる、何者なんだ、好印象とともに気になる存在でした。その後大学に入ってそろそろ進路を考える時期になり、アナウンサーという仕事に関心を持ちました。母校の東京経済大学は今でこそコミュニケーション学部を用意していますが、当時はマスコミ志望などほとんどない状況で、マスコミ受験について知りたくても情報が入ってきません。そんな時、東京で土曜ニュースプラザ担当の荻島さんが紹介されていました。憧れの人に会って話が聞きたい、しかし何のコネクションもなくどうやってアプローチすればいいのかわからない、そこで思い切って直接 TBS の代表番号に電話してみました。電話交換の方に、大学の後輩の古谷と申します、ぜひ荻島さんにお目にかかりたいのですが、荻島さんは上智大学の卒業ですよね、あえて大学名は伏せて一点突破したわけです。まんまとラジオ報道部のようなセクションにつなげていただきました。その時荻島さんは不在、伝言だけお願いして再度連絡しました。やがて受話器からあの響きの良い荻島さんの声が聞こえてきた時は持つ手が震えました。何の面識もないのに荻島さんは会ってくださるというのです。後日新宿で待ち合わせしました。雨の日でした。新宿センタービルか野村ビルあたりの高層ラウンジでお話を伺いました。実は話の内容はよく覚えていないのです。先日告別式で国本さんの弔辞を拝聴して、そうだった、 TBS の最終面接に残ってその縁で静岡放送に入社したと話していたっけと久々に思い出したほどです。強烈に覚えているのは、荻島さんがテレビやラジオで受ける印象と全く変わらなかったことです。放送そのまんまの姿、表情、声、言葉でした。その後私は放送局に合格しました。そのことを連絡すると大変喜んでくださり、我が家でお祝いをしましょうと。一度しかお会いしていないのに、今思うと本当に荻島さんらしいと思います。当時曙町にあったフジテレビで待ち合わせ、お天気チャンネル本番を終えた荻島さんが颯爽と玄関に現れ、タクシーで中野坂上のご自宅に向かいました。奥様をはじめ、当時5歳の長女ともちゃん、1歳の長男ケイ君が出迎えてくれました。それが荻島家とのお付き合いの始まりでした。平成元年に入局した私は、その後奈良、松山、大阪、東京と転勤し、夏休みの帰省のたびに荻島家を訪ねました。私は子供たちにマジックを見せるのが恒例になっていました。
ある時すっかり懐いて別れを惜しむ K 君に向かって、僕は月からやってきたんだよ、もう帰らなければならない、一緒に月に来てくれないか、そう言うと初めは興味を持った様子。ところがそのうちやはり家族との別れが辛くなったのか、 K 君が大泣きしてしまったのです。その時小木島さんが、子供の心をそこまで掴む古谷君はすごいと大いに褒めてくれました。またある時、私が理想のアナウンサー像について青臭い意見を披露したことがありました。その時かなり酔っていた小木島さんはムキになって反論してきました。詳しい内容は覚えていないのですが、僕だってかつては芸能番組なら久米宏には負けない放送、野球実況なら渡辺健太郎に負けない放送を目指してきたんだ、そういったことははっきり覚えています。やがてお宅を去る時、初江さんがマンションの外まで見送りに来て私に言いました。今小木島は仕事が思うようにいかないんです。だからついムキになってしまったんだと思います。普段はいつも古谷さんのお仕事を気にかけて応援しているんです。どうかまた会いに来てやってくださいね。古谷さんが時々訪ねてくださることが小木島自身の励みになるんですから。私も現在49歳、アナウンサーになって26年、今改めてその時の小木島さんの気持ちがよくわかります。サラリーマン生活、それもアナウンサーという実力もさることながら、それ以上に時の運に左右される仕事です。小木島さんは清濁合わせ飲むアナウンサー人生を身をもって教え込んでくれたんだと思います。やがて K 君が社会人となり広島に転勤、当時松山にいた私と瀬戸内を越えて交流したり、ともちゃんが結婚して栄えある披露宴の司会を仰せつかったりしました。時の流れを感じます。結婚式の帰りに小木島さんからメールが届き、今日ほど古谷君が友人でいてくれることに感謝し誇りに思えたことはありませんというメッセージをいただきました。そして古谷君が結婚するときは夫婦で司会をさせていただくからねと。その後結婚式は親族でこじんまりと挙げ、せめてご挨拶に伺おうと思っているうちに仕事に追われ、ようやく家内を連れて小木島さんを訪ね再会できたのは築地のがんセンターの病室でした。よかったですね、絞り出すような声でそう言ってくれました。あれだけテンポとキレの良かった小木島さんが話すのも不自由になってしまった、非常なことです。しかし小木島さんが必死に語りかける、僕ら夫婦も顔を近づけて懸命に言葉を受け止める、そんな小木島さんとのやり取りは新鮮でしたし、単なる言葉の字面を超えた交流をしたような気がするのです。振り返ってみると、これまで小木島さんと大いに飲んで語ってきましたが、アナウンサーの心得とか、ましてアナウンス技術に関して話を伺ったことは一度もありませんでした。ひょっとすると小木島さんにはそもそも世間で言うようなアナウンス技術論なんてなかったのかもしれません。アナウンスメントをテクニックやノウハウで語ることを良しとはしなかったのではないか。アナウンサーは技術でやるものではない、言葉は心で語るものだ、ゲストとはありのままの人間として向き合うものだ、そう考えていたような気がするのです。小木島まさみアナウンサーの自然体の秘密が今ようやくわかります。今後私にできることはアナウンサーとして全うした小木島さんの精神を引き継ぎ放送の現場で実践し継承していくこと、それが不肖の弟子としての使命だと思うのです。古谷敏郎、こういうね、後輩、古谷さんはね、僕もお会いしましたね、
はい、
最後にね、マチャミとね、はい、会った時にね、
彼は我が家では子供たちにずっと手品のお兄ちゃんとして、大好きなお兄ちゃんという立場で、我が家にも本当に年に1回か2回は必ず 来てくれてた人で、
うん、
まあだから年の離れた弟のような存在だったのかなっていう気がしますね、荻島にとって、
うんうん
うん
うん、でも本当にあの結婚式の司会をまちゃみとしては本当にしてあげたかったんだろうけども、はい、
そうなんですね、
うんうん、でもね奥さんを連れて本当にまちゃみに会うことができて、
はい、
でまちゃみのその時の顔は僕も見てたんで、
ええ、
忘れられないよ、
はい
うん、本当にメッセージありがとうございました。もう一つぐらい行きましょうかね。
あ、はいうん、これはですね、うんあのテレビ朝日の河野健次郎さんからいただいたんですけども、うんはい、非常に長いメッセージをいただきましたので、うんはいはい、この後、ちょっと少し時間を見て、はいね、ご紹介をさせていただきたいと思います、はい、
それじゃあね今ちょっと届いているメールをね、はい、ご紹介しましょうかね。かんちゃんとおっしゃる方ですが、この放送を聞いててくださったんですが、今日は娘の誕生日でケーキを受け取りに行く車の中で偶然この番組を聞くことができました。私にとって荻島さんといえばやはりケッタウェイズ、ぶっちゃけスタジオカットインの水曜日担当です。当時中学生だった私はラジオに釘付けで、番組にハガキを書き採用された時には本当に嬉しかったのを覚えています。東京に活躍の場を移した時はとても悲しかったのですが、テレビでお顔を拝見するとまるで知り合いを見つけた時のように頑張っているんだなと思ったものです。6月にまちゃみの訃報を知ったのは姉からのメール。姉はまちゃみといえば私ということで連絡をくれたのです。私の中ではまちゃみは爽やかな風のような人のまま、心からお迷惑をお祈りしますということでね、かんちゃんという方から頂戴いたしました、
うん、ありがとうございます。聞いていてくださったんですね。
この方もいらっしゃる、みちさんというラジオネームの方ですが、はい、聞いています。この番組は昔と同じようにカセットで録音したくて家の中を探して録音しています。この番組を企画してくださりありがとうございます。
あ嬉しい。
カセットで録音
でもカセットがよく
あるんです、ね、
カセットがそのセットできるラジカセがよくありましたね。
ねえ、いやこれはいやねえ
すごい。
これを今だったら PCM レコーダーとかね、はい、いろんな録音の方法があって
今時の
そう今時の録音、
うん、
カセットで録音っていうのは私ねちょっと今ね参ったね
なんかドキドキしてきちゃった。
そう残さないでそれ
そんなこと言わないで大丈夫かしら。やっぱりほら時間通りしないとカセットって60分60分だからちゃんと時間
をさ
ら
なきゃ。いや本当にでもね
すごい、うん
実はね今日ねものすごいたくさんのメールの量があって、はい、今どうしようかなと思ってとてもじゃないけどあと1時間ぐらいじゃ無理なんだよねもう本当に皆さんになんか申し訳ないって頭下げなきゃいけないんじゃないかと思っておりますけれども、この後時報を挟んで、また皆さんのメールをご紹介してまいります。